夏の山々。吉田源次郎。霧島の温泉は、海抜2100尺のところだけに、南国の8月といっても秋のように涼しい。都会から離れているだけに、極めて原始的で、湯治客のうちには、米味噌を背負って山を登ってき、谷川の水を汲み、流れ木を拾っている素朴な人たちもある。薩摩方、桜島、開門岳も、はるかに眺められる。湯から上がって、湖水の夢を貪っていると、水のような産気につれて、格好が泣いてくる。見りばかり、諸女林を横切って、苔の道をたどってゆくと、山は急に開けて草原地帯に移る。ツツジはすでに散っているが、草あやめをはじめ名も知らぬ草花が5000尺の高原を埋めている。まったく花は多い。その草花の腹を正面にして唐国岳がそびえている。唐国岳の懐に千尺の断崖と諸女林に抱かれて大波の池がある。九噴火口に水をたたえて出来上がったものである。水はいかにも深く、深緑の底に白い雲を抱いている。私はかつて大波の池ほど神秘的な山上の湖水を見たことはない。周囲見りばかりの池を横切って、カッコウが鳴き、ウグイスが鳴き、カジカが鳴いている。その声が、太古さながらの諸女林や断崖に響いて、幽邃な交響曲を奏でている。私は、あまりの嬉しさに、草の上で踊り上がった。霧島の温泉では、月明の夜、薩摩隼人たちの焼酎飲みの歌を聴くのも哀怨極まりなきものである。雲仙の温泉でよっぴて激しい雷鳴に脅かされ、翌創業牧場の馬の群れに草を与えなどして、雲仙岳の絶頂、普賢に登ったのは8月も末であった。普賢の頂の風穴でスイカを冷やし、万国の涼みを喫しながら、白い雲の下の有明を見、さらに海を越えて、九州中部のほとんど全体を一望のもとに見ることのできた、刹那の快適さは、今も忘れることができない。雲は、普賢の岩に当たって、ちぎれては飛んだ。雲のちぎれ目から、はるかに下方に、青い夏の山が見え、海が見え、筑紫の平原が見えた。雲を縦横無限に断ち切っては、岩ツバメが投げ打つごとき速さで飛んだ。夏の山の旅行でことに嬉しかったのは、雨の日の日本アルプス上高地の経験であった。松本に下車して、島々を立つ頃から、珍しい境遇であったが、徳郷峠では冬のように寒く日は暮れてしまった。上高地に着いたのは10時であった。尺にも近い岩名の地層に預かって山の家にあずさ川の背の音を聞きながら寝床に着いたが、嵐の声によっぴて眠れなかった。夜が明けて雨は止んだが、穂高も焼けも雲の海に包まれてしまって、わずかに川沿いの川柳や白樺の幹を眺めるくらいのことであった。正午頃であった。穂高のかぐろい岩の一角から急に雲が晴れ、霧が消え始めた。その刹那、かくと太陽が輝き始めると同時に、穂高の鉄のような黒い数千尺の見外に沿って、幾百丈ともなき大小の曝露が落ちてきた。 あるものは天にかかり、雲に入ってさらに雲に入り、あるものは雲の間から飛んで岩に落ち、霧を貫いて、幾屈折して霧に隠れるというありさまで、幻妙、荘厳、幽怨、強盗、洗礼、あらゆる神秘の姿を尽くしては落ちた。折からの日の光に、雨に濡れた穂高前山の岩が銀のごとく光れば、幾百畳の幕府はさらに銀よりも白く輝くといった塩梅で、全く恍惚たらざるを得ない。私は、あの時ほど強く山の霊感に打たれたことはない。翌日、上高地の牧場を通り抜けて、やがて槍見沢の席から、初めて山の間に雪渓の上にそびえている巨人、槍ヶ岳の風貌に接した刹那には、思わずも涙が落ちてきた。私は、大地に接吻するという、ロシアの巡礼たちの物語を思いながら、徂徠する雲の上に、動かざる槍ヶ岳の姿を拝んでいった。一体、雨に濡れた山が、急に月にしろ太陽にしろ、光に照らされるときは、特異な美を感じさせるものである。三年前の夏、月明かりを頼りに、シナの靴掛けから浅間に登ったとき、峰の茶屋あたりから彩雨が降り、いよいよ浅間の五六合目にかかったときは、二三軒先は見えないほどの霧に包まれた。ところが、急に風が強くなって山の雲を払い、石を飛ばし、雨を叩きつけてしまって、中天に月が輝き始めた。私は突然雨に濡れた真っ黒な小浅間が北の反転を限って月に照らされつつ雲の中に巨人のような姿で現れたのを見た。その刹那にも私はどうしても山を拝まずには折れないような気になってしまった。